おしゃべりハッピータイム。皆さんこんにちは。おしゃべりハッピータイムパーソナリティの三島和歌子です。今日も元気に始まりました、おしゃべりハッピータイム。この番組では生涯現役な方をゲストにお迎えし、丸ごと人生を楽しむ生き方を語っていただいていますが、今日は生涯現役を目指している私、三島和歌子からお役立ち情報をお伝えいたします。今日のテーマは、生涯現役には欠かせない瞑想についてお話しします。難しそう？そんな風に思いますか？いえいえ、私もやっているとっても簡単な瞑想をお伝えしますので、全然難しくないですよ。最後には皆さんにも番組を聞きながら瞑想を実践してもらえる瞑想タイムもありますので、ご一緒にチャレンジしてみましょうね。おしゃべりハッピータイム、今日もおしゃべりスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、今日は瞑想についてお話ししますよ。皆さんは瞑想と聞くとどんなイメージを持つでしょうか？大体私が瞑想みんなしてますか、私してますよっていうようなお話を聞くと、なんかちょっと難しそうとか、なんか怪しいとか、宗教ちゃうんっていうような、そういう返しが来ることが多いんですけれども、瞑想は全然そんな怪しいものとか宗教的なものとか、そういうものではなくって、心、私たちの心のパワーを引き出す方法として、もうすんごくずっと前から、数千年も前から実践されている方法の一つなんですね。現代人の私たちは、もうほとんどの人たちがもうくたくたに疲れていると思うんですけれども、疲れて、私が子供の頃は、子供は疲れてなかったように思うんですけれども、最近は小学生でも腰痛になったり、針の治療に通ったり、子供でも疲れているみたいなんですよね。そんな現代人なんですけれども、どうして私たちはそんなに疲れているのかというと、ご自身もちょっと考えてみてもらいたいんですけれども、私たちってずっと起きている間、何か考え事をずっとしてないですか？仕事中でなんか失敗したこと、上司に怒られたとか、親に怒られたとか、友達といざこざがあったとか、彼氏とうまくいかなかったとか、なぜかうまくいってることじゃなくって、そうやってうまくいってないなと自分が感じているものが、ずっと頭の中でリフレインしているっていうことないですかね。毎日毎日同じようなことがずっと、気がつけば無意識状態でリフレインしている。毎日毎日そんな風に同じことを考え続ける、それって何も進歩しないんですよね。で、私たちって進歩しないようなことをずっと続けると、とっても疲れるんですね。ただただ考え続けるっていうことだけでも疲れるのに、毎日同じことをして進歩していないっていうようなことを味わう、それでももうさらに疲れるというような、疲れの連鎖が起こっているのが、もう現代人のほとんどだと思います。じゃあ、そんな風に疲れるのを、 どうしたらなくなるんだろうって思うと、まず頭に浮かぶのが、ストレス発散っていうので、例えば同僚とお酒を飲みに行ったりとか、温泉に行ったりとか、旅行に行ったりとか、なんかそんなストレス発散っていうのが頭に浮かぶかもしれないんですけれども、そんなストレス発散も一つの活動ですよね。活動していることには変わりないので、これまた休息にはならないんですね。じゃあ休息をする、どんなことをするとお休みすることになるのかっていうと、寝ている睡眠は休みになりそうですよね。確かに寝ているとお休みになるんですけれども、睡眠で休めるのはまず大きく体は休まります。でも、睡眠っていうのは積極的にお休みをしているのではなくて、もうダメと起きていられずに強制的に休息を取らされているような状態なんですね。いわゆるもうエンプティな状態、もう何のエネルギーもなくなった強制終了、パソコンでいうもうシャットダウンですね。もうダメっていうことでシャットダウンされているような状態なんです。なので睡眠でいくらこう活力を上げようと思っても、よりこうエネルギッシュな状態までは復活しないんですよね、残念ながら。じゃあ積極的に休息する方法ってないのかなって思うと、それが瞑想になるんですね。瞑想は疲れて なくてもさらにこう自分の中にエネルギーを蓄えるためにやるためのもの。瞑想をすると少しずつ少しずつだけど、アーユルヴェーダーでいうオージャスというもうピッカピカなこう生命エネルギーがあるんですけれども、そのオージャスが少し増えるんですね。それが増えるだけで私たちっていうのはすごく活動的に活動できるし、ものすごく進化する方向な活動もすることができるんです。私たちはまず働いて、そして疲れて休む、睡眠っていうような流れで生きてますけれども、インドのベーダー的な、なんかそういうアーユルベーダー的なこう生き方っていうのは、まず最初にゆっくり休むんですね。たっぷりまず休息する、たっぷり瞑想して、体力エネルギーを蓄える、そして活動に入るんですね。なのでまず休むっていうところが最初なんです。それがちょっと一般的な考え方とは違いますね。まず休んで、そして活動をする。それも疲れない程度に活動する。ちょっと控えめ、腹6分目か7分目ぐらいまでかな、それぐらい活動して、そのエネルギーをまた瞑想で補うというような、そういうサイクルが私たち人間は、一番こう活動的に、生きていけるような時間の過ごし方なんですね。瞑想をするとどんな効果が現れるかっていうと、たくさん、本当にたくさんの、いいメリットっていうのがあるんですけれども、まずはやる気がもうもくもくとこう湧いてくるとか、心配事とかイライラすることとか嫉妬するとか怒りとか、そういう自分にとって嫌な心の動きっていうのが消えていきます。で、とっても心も落ち着いていきます、瞑想し始めるとまずそんな効果が現れ始めてきます。そしてどんどん瞑想が進んでいくと心の機能っていうのがストップしてくるんですね。心の機能が完全にストップすると感じないとか考えられない、動けない、毎日毎日同じことを考え続けているっていうようなことも全く考えられなくて、体の感覚もなくて、五感ももうお休みしてしまって、 いわゆる生きながらにして死んでるような状態になるんですね。これは寝ているのとはまたちょっと違った状態になるんです。こんな死んでるような状態になると精神的にも高まってくるし、進化する方向にようやく私たち人間は向かうことができます。そうやって進化を進めるような方向に向かうと、私たちは自然と幸福になるように進んでいきます。そして瞑想によって毎日死ぬ練習をしているようなものなので、自然と死ぬっていう恐怖も薄らいできます。そして直感力が私たちに、こう得られます。なので自分にとって一番いいというようなことが直感的にわかるんですね。そして最後にはお釈迦様のように悟りが得られるっていうような方向にまで行きます。はい、瞑想はこんなにたくさんな効果メリットがあるんですね。では実際に瞑想の仕方ってどんな瞑想の仕方があるのか、はい、三島和歌子おすすめの瞑想法をジングルの後にご紹介しますね。瞑想には大きく2つに分けて、動的な瞑想、動的っていうのは動きを伴うような瞑想というのと、静的な瞑想、静かにして瞑想する方法、この2つがあります。動的な瞑想っていうのはじゃあどんな瞑想があるかっていうと、比較的、心がなかなか静まらない、もう毎日毎日同じことを考えている、雑念がもういっぱいいっぱい浮かんでいて、何も考えない、感じられない、動けないっていうような境地までなかなかいかないという方は、この動的な瞑想をやるととっても能率的というか、静かな状態に落ち着くことができます。有名なところで言うとダイナミック瞑想というのがあるんですけれども、もうめちゃくちゃ体を動かしたり、歌を歌ったり叫び声を上げたりっていうので、もう本当にもうくったくたで、もうどうしようもないっていうような、そんな状態まで体を動かして、疲れ切ってもうダメだと思った時に静かにこう横たわるんですね。そうするともう激しくこう動いているその動的なところから、横になって静かにする、その楽さがあるので、その楽さを使って心の中を沈めていくという方法があります。例えば、他の例えで言うと何がいいかな、プールに飛び込みをする、高いところから飛び込みをすると、その落差で深いところに一気に潜ることができますよね。それに対してダイビングなんかだと静かに沈んでいくと思うんですけれども、飛び込み台を利用してドボーンと一気に深いところまで潜っていく、その方法がいわゆる動的瞑想、ダイナミック瞑想と言っていいかな。この方法は、どちらかというと欧米人、白人の方がよくやられている瞑想なんですけれども、白人の方のあのボディなんですけれども、あのボディっていうのはなかなかこう心の機能が静まらないボディなんですね。 っていうのも、アーユルヴェーダーで言うと、火のエネルギー、ピッタのエネルギーが高い方が多いので、常にこう、体を冷やしておかないと頭がカカカカするような、そういう、体質の体なので、そういう方っていうのはなかなか静かに瞑想しても、もう頭の中が雑念だらけでっていう、そういう状態から抜け出せないタイプの方が多いので、欧米系ではこの動的瞑想のダイナミック瞑想っていうのが結構取り入れられてやられてる方も多いです。それに対して、静的な瞑想、静かにする瞑想っていうのは日本でもよくある、例えば、禅のお寺の座禅でやっているような禅の瞑想であるとか、あとは、マントラ瞑想といって、マントラっていうのは特に意味のない言葉、意味のない言葉、本当に5文字か6文字ぐらいまでかな、せいぜい。その言葉をずっと心の中で唱えるというか、小さく小さく小さくこう意識を向けるというか、例えばよく使われているマントラは、有名なところだとオームという言葉があるんですけれども、もうオウムっていうと、日本でオウムというと、なかなか、わあ、その宗教やまたっていうようなイメージになるんですけれども、オウムっていうのは、もともとこの宇宙が作られた絶対のところから相対の世界が作られた時の一番最初にこう現れた音、現れたものを音として表すとオウムという音に、表現されているっていう、とっても私たちのベースになる言葉なんですね、この言葉を使って静かに自分の心の奥深くのところに静まっていく。マントラ瞑想は、例えばオウムという言葉を使うと、ラジオは黙ってしまうと音声がないので言葉に表しますけれども、心の中で言ってくださいね。オーム、オーム、オーム、といったこれぐらいのテンポで静かに心の中で最初は唱えていいです。でも心が静まってシーンとしてきたら、唱えるとまた浮上してきてしまいますので、小さく小さく意識を向ける、ちょっとそのオウムという言葉を、見つめている、目線を送るみたいな感じ、そんな感じで小さく、唱えるっていう、それを使って心を鎮めるマントラ瞑想っていうのがありますし、今日皆さんと一緒にやろうかなと思っているのはマインドフルネス瞑想というのがあるんですけれども、結構このマインドフルネス瞑想っていうのは最近よくいろんなところで聞かれてると思うんですけれども、世界の先進企業の、例えばグーグルとかインテルとかフォードとか、いろんな企業でこのマインドフルネス瞑想が取り入れられて、社員の方々の成果が上がっているっていうことをお聞きしました。イギリスでは医療に取り入れられていて、不安症やうつ病やパニック障害とか、例えばストレスであるとか、そういうなものの症状を緩和するためにもこのマインドフルネス瞑想というのが使われているんですね。では今日はですね、リスナーの皆さんとご一緒に、とっても簡単、もう本当にとっても簡単です、とっても簡単にできるマインドフルネス瞑想というのを実践してみたいなと思います。ジングルの後に一緒にやってみましょうね。
ご縁応援貢献、 夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
はい、音楽もなくなりました。今からですね、皆さんと一緒にマインドフルネス瞑想、瞑想タイムやっていきましょう。お車に乗られている方や歩行中の方はちょっと休憩してお付き合いしてくださいね。私の言葉に沿って皆さん瞑想をやっていきましょう。ではまず最初に背筋を伸ばして、体を左右横に揺らしながら体がまっすぐになる位置を見つけます。大丈夫ですか？では次に肩の力を抜いて目を軽く閉じます。顔の力を抜いていきます。呼吸に注意を向けていきますが、呼吸の長さをコントロールしないことが最大のポイントです。息が入ってくるとお腹や胸がぐっと膨らんでいく、息が出ていくとお腹や胸がぐっとへこんでいく、その感じをただ感じ続け見守るようにします。楽にすることが大切です。体全体に吸った息が行き渡るようなイメージで呼吸していきます。さらに空気の動きや部屋の広さなど周りの空間に注意を広げて、今のこの瞬間を見守っていきましょう。まぶたの裏に注意を向けて、そーっと目を開いて終了です。はい、どうだったでしょうか。マインドフルネス瞑想。ちょっとカウントと音差を入れましたけれども、このタイムがだいたい30秒ぐらいなんですね。特にどんな時に瞑想すればいいかといった決まったことはありませんが、日常生活で例えばちょっと今苦しいなとか、ちょっと今辛いなと思うような時がありましたら、一回だいたい5分程度行ってください。もう苦しいなって思うたんびに5分ぐらいやってもらったらいいです。で、この瞑想っていうのをやり始めてくると、もうすんごいもう雑念だらけで、目をつむるだけでいろんなことが浮かんでくるんですけれどもっていう方がいらっしゃいますけれども、安心してください。ほとんどの方が最初はそういう状態です。もう雑念だらけになっても全然大丈夫です。そんな時は、目をつむりながらそのまま最も自分がリラックスできて、こう気持ちがいいなと思う場所をゆっくりと歩いている想像をしてみてください。そこをずっと歩いていて、ああもう大丈夫だ、満足したと思ったら、また 呼吸に意識を向けてください。それだけで大丈夫です。雑念だらけになっても、これだけ注意してほしいのが、あ、また雑念がいっぱい浮かんでる、ダメだって思ってしまうと、せっかく雑念がいっぱいこう浮かんできて心のお掃除をしているのに、心の中の綺麗になったところに、ああもうダメだダメだっていう、ダメだっていうものがまた入り込んでしまうんですね。それって自分に呪いをかけているようなものなので、雑念は浮かびます。みんなも必ず浮かびますので安心してください。どんどん浮かぶだけ浮かばしたら自然となくなっていきます。自然となくなってきたなぁと思ったら、できれば1日2回ですね、朝と晩に、連続20分程度ずつ、朝20分、夕方20分ぐらい瞑想ができると、とっても1日の生活のクオリティが上がってくると思います。すごく楽に生きれるようになってくるんですね。で、一つもう一つ注意してほしいのが、寝る前に瞑想するとちょっともったいないです。瞑想してその効果を確かめるのは、活動してようやく確かめられるので、活動して、あ、なんかちょっと今日運がいいなと思った時には、瞑想がうまくいっているという証拠。なんか今日はいまいちだなと思った時には、瞑想あんまりうまくいかなかったのかなと、なんかそんなバロメーターになるので、できれば寝る前までですね、夕方と朝、1日2回やってもらえればいいかなと思います。
夢の種放送局。
おしゃべりハッピータイム。今日は瞑想をテーマにお話ししました。いかがでしたか？難しいと思ってた方、全然難しくなかったと思います。ぜひ1日2回、もう自分のために、自分を可愛がるために、自分を癒すために、瞑想を取り入れてほしいなと思います。1日2回ですよ。ぜひ積極的に休息をとってくださいね。番組では皆様のご意見やご感想などお待ちしております。夢の種放送局のホームページのコメント欄にぜひご記入くださいね。さあ、あなたのハートには何が届きましたか？素敵な週末をお過ごしください。おしゃべりハッピータイム、パーソナリティの三島和歌子でした。また来週、さようなら。
喜びがあるように。